ちょっと次は、熊本地震の、人的物的な支援さまざまな活動について、うん、あのほど言っていきたいと思いますけれども、
はい、
あの東日本大震災でもありましたけれども、うん、ボランティアの方であったり、うん、支援活動芸能人の方が炊き出しに出たりもいろいろあったんですが、うん、なんとかそこでちょっと注目していきたいなと思います、
はい。
まず企業の方でいろいろ活動された方がたくさんありました、うん。まあ、ちょっと気になってたというかニュースでよく出てた、まあ、全商さんで、うん、松屋なんですね、
はい、
とか吉野家さん、うん、ここ一も吉野家なんですか、
うん、
とかですねが炊き出しで食事を出したり、あと九州はやっぱラーメン屋さんも多いので、九州初のラーメン屋さん、あの九州発祥のラーメン屋さんも多いので、
はい、
ラーメン屋さんが炊き出しの活動をしたり、
うん、
あとはまあマスコミによく出てたのは、高須クリーニングさん、
はいはい、
美容外科の高須クリーニングさんがあの自社のヘリコプターを使って救援物資を届けるというような活動をしたり、
うん、
ジャパネット高田、
うん、
通信販売の会社が、うん、高田さんという方が、まあ、前の社長さんの引退されて次の社長さんに譲られてたんですね、
はい、
ですけどなんか、地震の時だけ復帰されて、その特定の商品の売り上げを全て、義援金に回す、
うんうん、
っていうような活動をされてました。まあ、もちろん企業、まあ、こういう企業に対しての売名行為だなんだとか言って批判はあったりするんですけれども、うん、まあ、売名行為多いに結構だというような感じで、
はい
はい、私なんか捉えてましたけれども、
うん、
やっぱり売名行為でも何でもそうやって支援をしようっていう気持ちがあればいいんじゃないかなっていうふうには思ってましたけど、
うん、うん、うん。
ですね。で、まあ、もちろん企業だけじゃなくて宗教者もさまざまな活動をしているんですが、うん、まあ、なかなかそういうニュースとかでなかなか取り上げられないので、
うん、
まあ、知ってる範囲の方の活動をちょっとピックアップさせていただいたんですが、
うん、
佐賀県に曹洞宗の曹操さん菅原曹源さんという方がいらっしゃって、
はい、
まあ、ご存知ですか？
もちろんもちろん。
そうですね、
はい、
もうどうせ岩手にいらっしゃった方なので、
はい、
今佐賀県の方に行ってましたけど、結構その炊き出しの活動とか、
うん、
地元の寺さん、あの地族さん、地族、うん、とお寺出身の女の方だったり、
うん、
奥さんだったり
が
炊き出しの活動をしたり、でそういう活動を Facebook でアップして、でボランティアニュースという冊子みたいなものを、
うん、
もう作って、それも Facebook で上げたりしてました。あと佐賀県の浄土真宗本願寺さん、古川純斎さんっていうお嬢さんの名前では言うのかもしれないですけど、純也さんだ、あのなんだローマ字で純也って書いてた
ん
ですけど、以前私は先輩じゃないですか、先輩の秋英文さんっていう布教師さん、
はい、
に誘われて築地本願寺でイベントがあったんですね、うん、そういう、うん、思春期の少年に対する、思春期の少年を支援するというか、
うん、
いろんないじめとか自殺問題について考えるというイベントがあったときに、
うん、
アキエムさんに誘われて参加したんですけども、その時の主催をされてたのが古川さんという方で、
はい、
でまあ、それで知り合ったというか、
うん、
いう方なんですけども、その方も、佐賀県だったので、さまざまな被害状況や活動をネットで配信していると、うん、でやっぱり信州さんはすごいなと思うのは、
うん、
福岡県の大牟田市に継続的な支援をするために、うん、熊本地震支援センターというのを開設したんですね。一応5月20日までという、
うん、
期間を限定して、
はい、
まあ、出張所みたいな、本願寺の出張所みたいなのがあったみたいですけども、
うん、
そこを一部公開して20名ぐらい ちょっとボランティアの方が来ても泊まれるようなスペース
を
確保したいとかですね、
うん、
そういうふうにこうなんかボランティアの基地局みたいなのをパッと作って、
うんうん、
そういう活動を州でおそらく領土侵襲さんでやられてるんだと思うんですけども、
うん、
総統州ではなかなかそういう活動が全然見られないというのは非常に、うん、なんというか歯がゆいというか残念なんですけども、
うん、
あの総統州のサイトでも、
うん
うん、まあ、お悔やみ文が出てましたけど、
うんうん、
いざこういう活動をしてますとか、
うん、
例えば福岡のお寺をそういうボランティアの中心地にして、
うん、
そこから支援しに行きますとか、
うん
うん、例えば寄付金はこちらにとか、例えば総統市の寄付金はこちらにまとめてお預かりしますみたいなサイトができてもいいんですけども、うん、そういうのは全然ないので、
うん、
そこはちょっと残念だなと、
うん、
活動してる和尚さんはいらっしゃるので、
はい、
だからそういうなんていうかノウハウが東日本の時にはできなかったのかなと思って、
うん、
まあ次にそういう震災がもしあるようなことがあれば、
うん、
まあ総統州としてある程度、
うん、
まとまって活動できるようにすればいいんじゃないかなと感じました、
うん、
やっぱり食事、うん、となんだろう支援物資を送り方とかもいろいろあるとは思うんですけども、直接熊本に送ってもうまく仕分けできなかったり、
うん、
人手が足りなかったりということで、
うんうん、
今回は福岡が中心ですけど、福岡に一度支援物資を集めて、
うん、
そこから分配して運んでいくというようなやり方で、あのなんですかね、あのボランティアがあったみたいです、
うん、
あとは、うん、今回の地震特徴なんですけども、余震がずっと続いてたということで、
はい、
あの収まっても地震が収まっても、
うん、
屋内で寝泊まりしたくないという方がすごい多かったんですね、うん、でまあ車中泊車の中で眠るということで、エコノミー症候群になる方もいらっしゃったりして、
うん、
あれだったんですけども、ただじゃあ体育館で集団生活すれば、まあ、エコノミー諸国にはなれないですけれども、やっぱりプライバシーがないのでストレスもたまるし、
うん、
まあ、絶対的にいい環境ではないです、
うん、
だからそれであのそういう中でちょっと注目されてたのは、発達障害とかですね、
うん、
今ここに挙げてる LGBT と呼ばれるような、うん、性的マイノリティっていう言い方を少ししますけど、
う
ん、
はい、
の方だったり、あと外国人の方の対応、はい、あとは授乳されるようなお子さんをお持ちの方に対応とかですね、
うん、
そういうの結構今回も注目されてました、
うん、
何かありますでしょうか。なんかそういうボランティア、いろいろなボランティアに参加されている病気さんです
ね、はい、そうですね、一つその総統州ではっていうか大きい組織が何をしたらいいかっていうことに関して、前回の東日本大震災で一番僕がいいなと思ったのが、全日本仏教協会、全日仏っていう、
全日仏、
うん、そこが資金をまあいろんなところから集めて、それを現地で活動している小さい団体に、まあ、ほぼ無条件でというか、あまり厳密な審査をこうとにかく言わないで提供してたんですね、
うん、
まあ、だんだん後のものになってからその申請する人も多くなってきて、審査の方法も変わったのかもしれませんけど、現実的にはそういう口出さないけどお金出すみたいなのが、要はスピード感があって一番ありがたいと思うんです、うん、なんで多分大きい団体で何かしようとかっていうのは結局スピード感がなくて現地のニーズに合いにくいし、そういう専門家ではないん でむしろ僕は個々に活動しているその宗教というかね、その宗派の坊さんなりなんなりをこう全面的にバックアップしますっていうことをこう声明として出して、で、まあ、ある程度こちらの審査というか基準に照らして あるようなものはどんどんこう資金を提供します、うん、あるいはそれも重なっていくと今度はノウハウを提供しますって出てくると思うんです。その個々に活動しているフィードバックを受けてこういうことできますよ、こういうことをやるにはこういう準備が欲しいですよっていうことが集まってくれば今度はノウハウを提供できます、あるいはそれをこうつなげますっていうハブにそれ大きい団体ってなるじゃないかなっていう、うん、それを自分たちで自前で何かしようっていうよりはそういう情報を集めて資金出して、まあ、資金集めて資金も出してでそしてそれを蓄積してアクセスできるようにサーバーですよね、
うん、
サーバーの役割が一番僕はいいんじゃないかな、
うん、東日本の際なかなかそういうノウハウは集まらなかったんですかね。なんか、
うん、
まあ、地元の単位ではなかなかこういう時はこういうふうにしようっていうのはあるけど、まあ、連絡も一つ作る、うん、の作り方とか、
はい、
結構できたんですけども、
うん、
そういう意味では信州さんはそういうのある程度ノウハウが結構蓄積されてて、
うん、
こうスムーズにそういう一箇所にそういうセンターを作ろうみたいな、
はい、
スライドできたのかなと思ったんですけども、
は
い
は
い、
そうですね、うん、あとは、やっぱりこのマイノリティというか LGBT 外国人、まあ、あとは病人とか妊婦さんとか、
うん、
そういう人たちも含めてですけど一時避難っていうか、
うん、
ちょっとこうその場所から離れて安心して、1週間なら1週間とか生活できるようなシェルターみたいな役割ももっとお寺が果たせるんじゃないかなっていうのはこれ東日本大震災の教訓、僕自身の教訓込みで、
はいはい、
っていうのは僕がボランティアで関わっていたその宮城県の沿岸の地域の、方の声でお寺でこう一時的に避難してた時が一番こう安心してこういられたっていうんですね、まあ、まあなんか細かいこういさかいじゃないですけど人間関係でこうぶつかったりすることあったらしいんですけど基本的にはお寺にいた時が一番安心して落ち着いて暮らせたと。でそういう意味では一時避難とかあるいはそのある特定のこう援助じゃなくてもある特定の理解が必要な人たちとかそういう方をこう一時的に受け入れるとかっていう役割は寺院はできるんじゃないかな。
そうですね、
うん、
まあ、そういうところがたくさんあれば例えば避難所には基本的には、ね、泊まりはそこでするけれども、
うん、
あっちに行ってみようこっちに行ってみよう
なんですけど、はいはい、そうですね、
そういうふうに移動して、まあ、気分転換っていうか、
うんうん、
できればいいですよ、ね、うん、一応その LGBT っていうのは知らない人は何のことだということになって、うん、LGBT は、性的マイノリティの頭文字を取った言葉の総称ですけども、
うん、
レズビアン、女性同性愛者、
うん、
ゲイ、男性同性愛者、バイセクシャル、両性愛者、トランスジェンダー、心と体の性が一致しない人の頭の頭文字に由来し、性的少数者を意味しますということですね。
うん、
5月ちょっと何日か分かりますけど、レインボーパレードというか、
うん、
確か東京で5月の上旬にあったと思うんですけども、
はい、
そういう LGBT の方の支援するようなイベントは確か年1回5月上旬に、
うん、
まああると思いますね。
はい、
です。そういう、まあ、病人の方であったり社会的なマイノリティの方であったり、うん、っていう方がうまくそういう方もうまくその、うん、なんすか保護じゃないですけども避難できるように、
そうですね、
やっぱお寺も一つそういう活動には絡めるんじゃないかなと思ってました、
うん、
あと職業を生かしたボランティア、もちろん力持ちの人が何か荷物を片付けるというようなボランティアとかもありますけれども、
うん、
それ以外にいろいろなスキルを持った人が活動するボランティアというのがあると思うんですけれども、
うん、
ちょっとまあここで見てたのが美容室、美容師さんが、髪の毛を切りに行くような訪問理髪ですね、うん、とか、あとはお風呂とかですね、入浴するのは難しいような自衛隊のお風呂ってなんかすごい壁が高いというか、なんか 実は高くて入りづらいみたいなのがあったりするので、あったかいおしぼりを持ってそういう体を拭いてくれたりとか、その入浴できるような車を持ってきてくれるっていうような介護スタッフの入浴サポートのボランティアがあったり、あとは学校に、まあ、今は小学校とかは始まったみたいですけど、学校に行けない時にどうしても子供たちは、まあ、元気もあれば力も余りますし勉強もできないので、そういう勉強のサポートのボランティアなどありました。でこのボランティアのサポートして大学生の話で面白かったのが、その本人自体がちょっとまあ世に言うその一流大学ではなくて二流大学らしいんです、そうすると、まあ、その保護者の方もね、あそこの大学なんですかみたいな感じで、ちょっとリアクションが違うらしいです。やっぱりね、有名大学の学生さんが学習指導に来ましたとか言って、こんなところもね、まあね、そういう余裕が出てくるぐらいなら楽しい、ね、あの、ちょっとね、頼もしいですけど、まあ、そういうところもあったみたいです。でもちろんそういうスキルがない人でも、実は自分がスキルじゃないと思って、でもそれは非常に役に立つということがあったりとかするんです。それで紹介されてたのが、ラジオで紹介されてたのは、例えば スマートフォンの使い方はまず分かんないと思ってるけど、そういう機能があるとか知らないとか、そういう方のサポートから、例えばブログを更新したいみたいなのも手伝ってあげたり、あとは例えば Excel で上あのパソコン、Excel が簡単な Excel の作業ができますというような方が現地に行けば、そういう、なんていうか、パソコンの作業であったり、仕事をお手伝いとかできるので、
そうですね、
よっぽどなんかスキルとか、というと本当に男屋さんのだとか介護の経験があるとかっていうふうに思いがちなんですけれども、おそらく若い人だったらそれなりにできるような作業が、避難してご年配の方にはできなかったりもするので、本当にいろんな形のサポートができるんじゃないかなと思ってました、あともちろんあの東京にいても被災地東京だったり地方にいても岩手にいても、いろいろサポートはできますので、もちろん一番分かりやすいのは寄付とかですね、お金を、送るというような義援金であったり支援金っていうのが一番分かりやすい支援の形だと思いますけれども、例えばこうやって今日、まあ、何人の方が聞いて見てくれてるか分からないんですけれども、チャラな話で熊本地震の話をするっていうこと自体もやっぱり、サポートになると思うんですね。
そうですね。
こういう今こういう状況ですっていうか、こういうふうに思ってますっていうことを発信することも、本当支援になると思うので、今回この話をしてみました。
はい、あ、一つ、
はい、
あの宗教者の活動でもう一つ、僕の友人も参加している団体なんですけれども、ヒューマニティファーストといって、これ日本アハマディア教会っていうイスラム教の、まあ、一派、まあ、日本にも、まあ、拠点がある会なんですけれども、その人たちが阪神・淡路大震災以降ですね、新潟中越地震の時もだし、東日本大震災の時もだし、本当に、井の一番に駆けつけて、で今回も豆カレーとかの炊き出しをやってたんですけれども、まあ、外国人だったり、まあ、イスラム教徒の方であったり、本当にそういういろんな方が日本のためにっていうと話が狭くなっちゃうんですけど、困っている人のためにっていうことで、動いてくださってるっていうのは、自分たちの姿勢というかも見直さなきゃいけないなと思うところでもあるし、本当にありがたいなと、そういう仲間とか友人というかそういう人がいっぱいいるなということはいいなと、ありがたいなと思っています。
やっぱ外国人の方ももちろん避難されてたりすれば、そういう母国語で話を聞いてくれるような相手との安心感であったり、
そうですね、
あとは例えば食事ですよね、なんかタハールとか、タハールですよね、イスラム教徒だと、
ハラール、
ハラール、
うん、
ハラール、 カラーリンクとかいろいろ食事の制限もあるでしょうし、
うん、そうですね、
そういうことをやっぱり日本はやっぱりそういう意味ではそういうところまでの理解がなかなか進まないでないと思うので、
うん、
そうやっていろんな団体が活動してくれることでなかなかサポートの回らないような少数者の方にサポートが回るようになればいいですね、
うん、そうですね、そういう多様性にはあまり慣れていない面があるので、
う
ん、
そうですね、
それはこういう機会にもいろんな方の話を聞いていろんな対応ができるようにやっぱり成熟していくというか、
うん、
宗教的にもいろんな方がいていろんな方がこう力を合わせたりあるいはお互い配慮したくてっていうのはやっぱりこう学んでいく必要があると思いますね。
そうですね、
うん、
まあ、そういう多様性という意味でその IT の活用っていうのが今回見られたと思うんですけど、はいはい、
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。